ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の高下隆博です。今回の依頼は続九戸城の新たな秘密を解き明かせ。引き続き文化財課の佐藤さんに聞き込みを行う。
福岡城の時代のその風景ってお城の状況っていうのはそのまあ三の丸ですね。まず三の丸があって本丸と二の丸があって、うん、でその松の丸ですね。松の丸豚骨稲荷神社の上にあるあの
あります、ね、
あそことその二の丸と松の丸の間にあった財布工事っていうところが、
はいはい、
まあ福岡城の範囲だろうというふうに考えられていました。
はいはい。
まあ財布工事はその、まあ令和4年に追加指定になってるんですけれども、その福岡城時代 の, その武家屋敷ですね、侍のまあ居住地だったっていうのが歴史的な価値がある。九戸城を考える、福岡城を考える上では切っても切れないものなので追加して受けてるんですけれども、財布工事はそういうような場所で、松の丸についても、はい、まあ、石垣はない、まあ、今のところ未確認ではあるので、まあ、で絵図にも書かれてないので、もしかすると、まあ、ある可能性は否定はできないんですが、現状では絵図でもないので、おそらくそこも、石垣がないような城ではあるんですけれども、そこの部分もその福岡城の範囲として考えられているというところです、はい、じゃあ石垣がないのになんでそこ松の丸とか、まああの福岡城の様子を持ってるんだっていうふうに言われてるかっていうと、まず文献の中とかの話も含めてあるんですけれども、はい、まあ、まず地形の話で言いますと、はい、本丸って堀、まっすぐな堀、直線的な堀でありますよね、
はいはいはいはい、
本丸と二の丸の間の堀ってまっすぐな、まあ、本丸自体が四角いような形の曲輪かと思うんですけれども、うん、松の丸のところの堀も見ていただきたいんですけど、財布工事の間のところにまあ堀
はい、
あるんですけど、あとはあの、工夫坂ですね、
はい、
のとこの坂のとこなのもう跡地になってます。打ちっぱなしの、
はい、
あそこも堀になってる。あそこもまあ別地側方向に向かってのまっすぐな堀、
はいはいはいはい、
でその近世のお城の特徴っていうふうに一般的に言われるんですけれども、そういう直線的な堀を、
はい、
まあ、やるっていうのがある種特徴としてあるというふうに言われています、
はい、
で石沢建てとか若狭建てってその間ですね、まあ、二の丸との隔ててるところっていうのはそういう直線的な堀ではなくて、まあ、沢筋の形をそのまま使ってるような感じ、あの、まあ、本当に直線的というか、まあ、曲線的といえばいいんですかね、はい、ある程度その流れに沿ってっていう感じの特徴を持ってるというところと、うん、あとはですね、その松の丸、
はい、
松の丸の上にも土塁があるんですけど、
はい、そうなんですね。
であとは三の丸ですね、三の丸にも土塁があるんですけど、はい、今もう宅地の開発であの馬部地川とか、
はい、
白鳥川のそのへりに沿って土塁が当時あったんですけど、まあ、本当に今部分的にしか残ってないんですけど、
はい、
今一番残ってるのがあの岩屋道観音の上の、
はいはい、
上にちょっと高まりがあの川の裾に沿ってあるんです、はいはい、それが土塁の跡になってまして、であとはまあ、言わずもがな二の丸にも土塁がありますし、
はいはい、
本丸にも、まあ、土塁がある状態、
はい、
で一方若狭建てとか石沢建てを見てもらうと、うん、現状ではその土塁の跡っていうのは全然ない状態になっているので、はいはい、石沢建て若狭建ては逆に、まあ、直線的な堀がなくて土塁、はい、がないという特徴があることから、うん、まあ、その時、まあ、記録上でもなんですけど本丸と二の丸とっていうところは、まあ、開始をしましたという記録が残っていて、うん、外丸というものか戸丸というものか外の外ですね、うん、 内外の外に、
はい、
あの二の丸三の丸丸って書いて外丸はそのままっていうふうに書かれてる記録があって、うん、まあ、実際その外丸って言ってるものは何かどこかっていうのは分からないんですけれども、
はい、
まあ、回収されてなかった場所が当時の九戸城の時代の車にはあったってのはその記録から読み取れるので、おそらくそういう特徴の比較からその石沢建と若狭建のどちらかなのか両方なのかがそれに含まれるんだろうというふうな理解を、まあ、今まで研究の中でされていたというところがありました。
はい、
でという話なんですね。
でですよね、
うん、でじゃあって言って昨日のお話でもしましたけれども、まあ、石沢建はそういう意味では九戸城の九戸市の時代のお城の特徴をよく残している場所なんだろうと言って調査を進めました、うん、
進めた、はい
はい、そしたらは出てきたものですね、
はい、
まあ、まず出てくるとすると、まあ、柱の建物の跡だったりとか、
はい、
あとは、まあ、焼き物ですね、当時使った焼き物なんかが出てくるんですけれども、うん、でその出てきた中に、まあ、焼き物もその年代が分かるものっていうのがあるんですよ、
はい、
まあ、大体このぐらいの時代に焼かれて一般的に流通したっていうのは分かってるものがあって、同じ焼き物でもあの流行り廃りっていうのが廃れっていうのがあって、でその特徴からある程度年代が絞れるんですよ、
はいはいはい、
でそこからその出てきたものを見ていくとっていうので、まあ当初の予定だと、予定というかあの想定だと、
はい、
まあ、掘ったら使われてなければ、福岡城で使われていなければ、まあ、福岡城の時代のにから使われ始める、あるいは、はい、まあ、入ってくるようなものは、まあ、やはり出てこないだろうという想定をしていて調査をしていたんですけれども、
はい、
掘ったらば、まあ、その九戸城の時代のものあるんですけれども、
はい、
一方で福岡城の時代に使われてからまあ生産されて流通するような焼き物ってまあるっていうのは分かってきました、
うん、
まあ、なんですけれども先ほどの話でもした通り、まあ回収はしてないけれども、まあ、少なからず二の丸に近いあたり、石沢建の二の丸に近いあたりとかは、
はい、
まあ、ある程度使われててもまあおかしくはなかったので、うん、まあ、倉庫とか何かぐらいのものがあるような状況だったんだろうなという想像の上で調査をまあ初年度から、まあ、2年3年の調査ではそういうふうに考えて進めていました、
はい、
そしたらば一昨年ですね、令和4年の調査で、まあ、石垣があるということが令和4年の調査の終わりの段階で判明しまして、
はい、
でそれはあの絵図にも書かれていなかった、その、はい、今残されてる絵図には本丸二の丸のところの堀の部分にはあの、まあ、今皆さんが見ている場所の石垣は書かれてるんですよ、
はい、
で今埋め戻されてるんですけれども、二の丸の大手土橋、財宝寺側の土橋っていうのがあるんですけれども、うん、それはあの、まあ、九戸城行くと二の丸の大手のところにあの石柱、石の碑で史跡九戸城って書いてる碑があって、あそこ一段なんか土塁みたいな高まりがあるかと思うんですけど、 あれはあの土橋、土の橋って書くんですけれども、うん、土橋というふうに言われるもので、その財布工事が分かるのはその通路に使っていたあの場所なんですね。で絵図にはそれにはあの石垣、その土塁の土橋の両側もしくは片側に石垣があるように書かれてるんですよ、その残されてるその廃城後の絵図には。なのでそれも発掘調査の結果であるって分かったんですけど、実際 その2箇所にはその残された江戸時代の絵図には土塁がある、あ、土塁じゃない、石垣があるというのが、はい、分かってはいた、まあ、書かれてたので、まあ、あるだろうとしてたんですけど、はい、それにも書かれていない石沢建 の、
うん、
その令和4年度の調査の場所で見つかったというところがあって、
うん、
あれおかしいという状況になったというのが、はい、多分去年のお話で、
はい、
去年はそこの調査がちょうど、まあ、収録も放送日も、まあ、同じ時期だったので、まだ調査スタートした段階だったので、
はい、
まあ、実際どうなるかっていうのは、まあ、今年ある程度分かりますよというところで多分終わってたかと思います。
はいはいはい、
この続きはまた明日ということで、
はい、残念ながらタイムアウト。佐藤さんの話を聞くにはこのコーナー尺が短すぎる。 明日の報告もお楽しみに。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の高下貴博でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。